ではエゼキエル書28章を開いてください。エゼキエル書の28章を開いてください。聖書通読の学びが、去年24章まで来たんですね。で、今日が、午後に25章から28章までを一節ずつお読みします。で、今朝は28章の2節に注目します。28章の2節です。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう仰せられる。あなた方は心高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神の心のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。あります、人であって神ではないとツロの君主に言っています。ツロというのは、英語だとタイヤーって言いますけれども、レバノンに、ある古代の都市国家であります。で、当時は、今でいうとドバイみたいな、この世界貿易によって巨額の富を蓄積していた、国でありました。都市国家って言ったらいいでしょうかね。で、彼のこの君主が、王様が、私は神だとこう言ったんですね。でも神は、あなたは人であって神ではないと宣言されています。事実、この王はバビロンの王によって後に殺されて、そしてずっと後に出てくるギリシャによって、このツロという町自体が、この国自体が完全に滅ぼされる予言がこの28章に書いてあるんですね。どうでしょう、私は神だと人が言うほど愚かになれるかっていうか、大胆になれるかなんですけどね。私は神だ、信じられないんですけども、しかしですね、人間の心のこの高ぶりというのは不思議なもので、そのようにうぬぼれる心を持つことはたやすいんですね。この金を動かす、知恵に長けていたツロの王でありましたけれども、そのように自分が自由自在に物事を動かせるように見えるときに、自分は神だと言ってしまう誘惑は、実は小さなレベルではいくらでもあるんですよね。で、この説教の学びをしていた、準備をしていたときに、2日前でしょうか、3日前でしょうか、びっくりしたニュースを見たんですね、読んだんですね。トランプさんが間もなく大統領に就任されますけども、アメリカで有名な投資家であるジョージ・ソロスという人が、このトランプさんが大統領選で勝利して以降ですね、10億ドルに近い損失を出したというニュースですね。10億ドルですから1100億円の投資の損失をしたわけなんです。で、彼はヒラリーさんを大統領に当選させるために600万ドルを資金提供していたほどだったんですが、この投資相場を見余ったということで、この10億ドルの損失を出したんですね。で、なんでこれが私は驚くかと言いますと、彼はですね、かつてこのように言ったんです。英語でまず言います。 I am a God, I created everything。 私は神である、すべてを創造したって言ったんです。で、彼は国際的なにこのいろんな投資をしてですね、もうすべてのことを、政治もすべても含めて、知恵のある人なので、頭のいい人なので、もういろいろこのことを動かすことのできるところにいたわけなんですね。でも、って思いますけれども、そのように彼は言ったことがあるんです。で、その彼が、トランプが 大統領になることは予測できず大きな損失を持った。で、準備をしていましたので、なんかそっくりだなと思いまして、イエス様が、この偶像について、富という偶像について、マモンという言葉を使ってね、お話になりました。人は二つの神に、主に仕えることはできず、富に仕えるか神に仕えるかのどちらしかできないと、その時にこのマモンという、この神と呼ばれている偶像ですよね、についてお話になりましたけれども、それだけの力を金は持っている、人々を、物事を動かすことのできるわけなんです。で、これから話すのは、そのように富によって支配されている、またその世のシステム、世の制度の中に生きている私たちも、そのような高ぶりを持つような社会の中に、生活の中に生きているがゆえに、キリスト者といえどもですね、その高ぶりというものとの戦いがあるんだということです。人であるのに神であると思ってしまう誘惑であります。で、今このツロに対する予言で、この今のツロはどうなっているかということをお話しします。国連のユネスコによって世界遺産に登録されているんですね。で、紀元前の3000年あたりから建てられている古代文明都市 で、地中海を舞台に海洋力を発展させて、あちこちに植民都市を作りました。だから地中海、当時の世界ですね、これを相手に貿易を始めて富を蓄積させていったんですね。で、それでイスラエルが、このエルサレムの町が、この都がバビロンによって滅んだ時に、で、彼らは喜んだんです。なんでかというと、通商のライバルが、この貿易のライバル、ツロはここら辺にあるとすると、エルサレムこの下、南にあるんですね。で、この海を相手にツロは、この貿易をしていたんですけれども、この陸路における通商、この貿易は、イスラエルがここにあるので、この関税とかそういうものでイスラエルは得をしていたんですけど、それがなくなったということで、直接ツロの方に、この収益がまた入ってくるということで、彼らは喜んだわけなんです。それに対して神様が、お前たちは滅びるよって、あなたたちの町は裸岩になるよって言ったんです。裸岩、分かりますね、このもうそのまま岩がつる、ある。で、今その世界遺跡のところに行きますと裸岩になってます。漁師がそこで網を繕っている、ね、でその風景を見ることができるんですけど、それも書いてあるんですよ、書いてあるんですよ。彼らは知恵がある、事実ありました、そう思ってました。しかし知恵と力は天と地を作られた神ご自身のものです。この地のもとよ、お作りになり、この天の万象をお作りに なられたこの神以上に知恵のあるものなど当然いないんですね。そして神は人となったキリストに、この知恵と知識のすべて、また力のすべてをお与えになりました。コロサイの2章の3節に、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのですと。そして2章、コロサイの2章の10節には、キリストはすべての支配と権威の頭ですと言ってます。けれども私たちの生活の中でそれを実感しているかどうかというと、自分を確かめればなかなかそのようには言えないところが正直ですよね。どうでしょうか。すべてのことについて祈って判断しているでしょうか。 そうではなくて世の中の常識、いろんなことがあるその常識によってこの世が持っている知恵というものを使って、まあ、夜回り、あのこの、なんですか、この世を渡り歩いている、この世間を渡り歩いているという部分がどうしても出てきてしまいます。また力においてもやはりこれだったら頼りにできるというものがもう周りに満ち溢れているので、必ずしもこのように言っているこのキリストのうちに知恵と力の宝、またキリストが全ての支配と権威の頭というふうに生きていない、まあ、自分がいるわけなんですよね。キリスト抜きで代替するこの代わりに頼ることのできる力や知恵がこの世にあるわけなんです。キリストを思わなくてもそういうものにすがっていれば過ごせてしまうわけです。この世の制度があります。で、ツロという国は、まあ、そのこの世の制度を最もこう如実に表している、まあ、存在ですね。もう本当にこの地中海沿岸のすべての地域を支配していて、豊かに普通に暮らしている中においては、天と地を作られた神、主なる神ということを考えることはもう全くなしで生きることが可能であったわけなんです。でエゼキエル28章はこのツロを支配している本物の王様を暴いています。人間の君主、このツロの王様の背後で働いているサタンそのものが暴かれています。12節以降にそれが書いてあるんですけれども、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる、あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった、あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の緑石、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。あなたはあなたを油注いだ守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。これ読んでいくとね、ずっと続いてますけども、この14節の前半にこう書いてます。これ直訳だとこう書いてあるんですね。あなたは油注がれた守護者ケルブ、書いてあるんです。だからツロの王と書いてあるんですが、まあ、実はケルブについて、堕落したケルビムの一人について話してる、天使について話してるんです。でエデンの園にいて美の極みであって、知恵を、あらゆる知恵を持っていたと、それで高ぶって不正を行って、そして裁かれたということがここに書かれていて、つまりこの世の神はサタンだということなんです。この豊かな生活、このなんか神なしで生きられるように作られているシステムの背後にはサタンが支配をしているということなんです。高ぶるのがこの世の特徴です。17節に、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせたとあります。自分が自分がと言わせる力が働いています。で、同じようにバビロンの王に対して予言を行っているのがこのイザヤ書に書いてあって、そこにもバビロンの王の背後にいるルシファーの存在、サタンの存在が書いてあります。14章の4節で、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てに会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。私がこうなろう、私がこうしよう、私がああやって、私が生きていくんだ、私がこう、私はダメでって言っている、卑下するのも含めて私が、これがごく普通に あるでしょ。でサタンがその落ちて滅びへと向かうように、高慢というのは破滅に先立ちます。箴言の18章の12節で、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。私たちが生きているこの世の中が、自分を高めるにしろ卑下するにしても、神の恵みをこう退けるように生きるようにさせているんですね。で実は先週木曜日になりますのバイブルスタディで、ちょうどこのことについて取り扱いました。ローマの12章の2節と3節に、書いてあってですね、ここ書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいと、この世に調子を合わせてはいけませんと言ってるんです。型にはまってはいけないよ、この世がこのやっている型にはまってはいけないよ。でこの世は何かって言ったら、自己実現、自己愛、自己追求ですよ。いろんな形であります。自己実現、自己愛、自己追求、自己分析、何でもいいです。そうなってはいけない。代わりに神の御心は何かということを、思いを新たにすることによって、自分の考え方を新たにすることによって変えていきなさいと、こう言ってんです。でどうやって変えればいいのか、ここですよね。おそらく関心事は与えられた恵みとパウロは言ってるんです。神がしておられること、してくださったこと、そしてそれを信じて、神のしておられることを受け入れ信じていき行く信仰によって、私たちはこの世からの思いが清められて御心を行うことができるんです。でこれから見ていくのが、神に似たものになるにはどうするのかということなんです。創世記の1章の26節27節って有名な言葉ありますね。神が人間を作られた話です。我々に似るように我々の形に人を作ろうと書いてます。そして人をご自分の形に創造されたとあるんです。何をもって人は神の形に作られたのか、これ霊を持っているということ、霊を作られた、スピリットですね、それを作られたということ。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きたものとなったと。神は霊であられて、人もその霊を持ち、その中で交わりをする、交流をすることができるようにしてくださったんです。動物にはないです、これが。人にはあるんです。コリント第1の6章17節には、しかし主と交われば一つ霊となるのですと。だから人が作られた目的、神の形に作られたとは一体どういうことかというと、神と一つになったということ、交わりをすることができるようになっているということ、その交わる対象としてやってるですね。神と人が一つになることができる。でその交わりって何かというと、神が恵みを持って臨んでくださいます。何か私たちが下から何か対価がもらえるのではなくて、神が一方的に私たちに好意を持って良くしてくださって、そしてそれを心から受け入れて神の前に全てを明け渡していく。でこれが交わりであります。 だから人間が神のよ、神に似たものとして生きるというのは何かと言ったら礼拝することです。それぞれが神の良さ、素晴らしさに応答して神により頼んで従って、神に従って神の命令を行っていくことです。自分自身に力と知恵があり、権威があり、自由があるっていうことではないですね。神に似たものっていうのは、いいですか、これ大事ですね。神に似たものという言葉を聞くときにこう考えるんですよ。神、イエス様ね、キリストがおられて、キリストが権威があって力があって知恵があるように、私もこのエネルギーが与えられてバージョンアップして、ブワーッとエネルギーが与えられて、こう進化してね、そしてキリストのようになると、大間違いです。でもね、いろんなところで私たちはそういうふうに勘違いしちゃうのは、さっき言ったようにこの世の中に生きてるからなんですよ。交わりの中で初めて力と権威と全ての良きもの、性質がこの与えられているわけなんです。自分のものじゃないんです。自分が神と一つ交わっていることによって、自分が神の力と神の知恵と神の愛と神の正義と全て神のものなんですよ。それが私が一つになっていることによって行使できるわけなんですよ。これが神の、神のに、神に似たものになっているということで、だから私たちは自分のすべてのものを明け渡し、神の前にひれ伏すという礼拝が必要なんだよと。イエス様は、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと言われました。また黙示録には、天で礼拝している長老たちがいるんですけども、あなたの喜びのゆえに万物は存在し、また創造されたとあります。で、新しいエルサレム、このこれからですね、この終わりの日ですね、神と子羊との御座が都にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見ると。礼拝し、神に仕える、これをするのが私たちが生きている目的で最高のことなんです。で、私たちはあくまでも器なんですね。なんか私たちが神のように磨かれて輝きを増すのではないんですよ。なんか私たちがこうどんどんどんどんこの霊性が上がっていってですね、神のこのところまでこう近づいていく、修練してね、そこまで、これキリスト教じゃないです。まあ、仏教だったらあるかもしれない、他の宗教だったらあるかもしれない。どうですか、イエス様のように生きていくっていう時にそういうふうに考えたことないですか。私ダメですって、ダメだからこそイエス様来たんで、私ダメです、じゃあ十字架いらないんですよ、私は十字架につけられましたとパウロは言いました。今生きているのは私ではなくて、何ですか、私のうちに生きておられる蘇られたキリストなんです。私のために死んでくださったキリストなんです。だから器は器として生きていく、つまり減り下ることが必要です。第2コリントの3章の18節に有名な言葉があります。私たちは皆顔の覆いを取り除かれて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるんです。御霊が働いてくださってですね、私たちを神の栄光の姿に変えてくださいます。その時にもう一度言います、神の栄光の姿に変えられるというのは、自分ではなくてキリストが私のうちにおられるということです。そして気づかぬうちに変えられます。だいたい気づかないですね。時々自分に、ああ変わってる自分がいるって思って、それは素晴らしいことですけれども、だいたい自分が変わってる、いい意味でね、変わってることを他の人たちが気づくけども、自分は気づいてないということがあります。恵みによって信仰によってだから、恵みによって信仰によってだから、今でも覚えてます、私が クリスマスの時に1989年かな、自分の部屋で神様に祈ってなんかすごい体験をしたんですね。でいつもは年末は大晦日は、その時は悩みが多かったので除夜の鐘を聞きに寺まで行きました。そして元旦礼拝にいつも行ってたんです。でもなんか行く気がなくなってですね、教会でなんか正月料理食べられるっていうので行ったんですよ。そしたらあれ変わってるねって、なんか和やかになってねってこう言われて、何にもわからないですよ私は。こういう変えられ方なんですね。気づかないんです自分は。では改めて整理しますと、神に似たものになるための第一歩は神の愛を知ることです。第一ヨハネの4章7節に、愛は神から出ているのです、愛のある者は皆神から生まれ神を知っています、キリストが私の罪のために備え物となってくださった、その罪のための備え物となってくださった、この愛を知ることです。そして2番目に、神の愛に生きるというのは神の命令を、神を愛しているから守ることです。同じく第一ヨハネの2章の5節に、しかし御言葉を守っている者ならその人のうちには確かに神の愛が全うされているのです、それによって私たちが神のうちにいることが分かります。神の愛を知ったら私たちは心が変えられて、神様を愛したい、神様のを大事にしたい、神様の中に生きていきたいと願うわけです。そしたら神の言われていることを喜んで行いたいと願うんです。そして3つ目に、神に似たものになるということは兄弟を愛することです。神を愛するとは4章12節21節、神を愛するとは兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。私が神によって生まれた、神の愛を知ったということは、同じように神によって生まれて神を愛しているこの兄弟、同じように生まれたんです。だから神によって生まれたものは神によって生まれたものを愛さざるを得なくなる。自分が神によって生まれて神を愛しているにもかかわらず、他の神を愛している人を、神によって生まれている人とを憎むことはできないんです。していたとしたら自分の神によって生まれたということを疑わなければいけない。そして4つ目に、最後に、神に似たものになるというのは終わりの日にキリストが現れること、戻ってこられることを待ち望むことです。第一ヨハネの3章の2節と3節を読みします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。キリストが戻ってこられる時に、このキリストに似たものにしてくださるという御霊の働きが完成するんですね。そしてこの残骸のように残っている卑しい朽ちるこの肉体が栄光の姿に変えられます。でもその栄光、もう一度言います、自分自身の栄光ではなくて、キリストに完全に結ばれているところから来る、解き放たれていくキリストご自身の栄光の繁栄なんです。私たちは今神様を必要だから神様を信じてて、そして私たちは後の時代に神様に、このキリストの姿に変えられるから、じゃあ神様必要としないですか？するでしょう。だからもうね、今日はすごいですよ。もうあなたは神であって、 人であって神ではないっていうね、もう根っこからね、私たちの中に神と独立していきたいというね、これによって神様の働きが見えなくなってるんです。永遠に私たちは神により頼む存在です。キリストの姿にこの肉体さえ変えられても、栄光の姿に変えられても、ずっと神と、そして私たちのために死んでくださったキリスト子羊を礼拝し、お仕えし、崇めていくわけなんです。 この神との交わりの中に入ってください。そしてまだイエス様を知らない方は、まだイエス様の救いについて、イエス様が自分の罪のために死んでくださったということについて知らない方は、ぜひですね、今からお祈りするので、心の中で受け入れる祈りをしてみたらいいかと思います。ただ信じるだけなんです。ただありがとうございますと受け入れるだけなんです。聖書には救いは神からの賜物、プレゼントって書いてあります。何かすることじゃないんです。その何かしなければ救えられないというのは、まさにこの世サタンが与えている惑わしです。嘘です。神の恵みを受け入れてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして今日は自分は神ではないことをじっくりと見ていきました。当たり前のようでいて、しかし私たちはそのことを誤っていて、いつも何か自分がとなっています。神様、私たちは徹底的にあなたなしには生きられない、あなたの命によって酸素ボンベのように、あなたが酸素となり空気となり、そして血液となり、全てになっておられることを覚え、キリストにあってそうしてくださっていることを覚えます。神様、そしてイエス様が私たちのこの罪のために代わりに死んでおられたことを、まだ信じてない人が受け入れることができるように今聖霊が働いてください。ありがとうございます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。